나 시티 인포메이션
サンダ学び体験ナビをお送りしてまいります。サンダ市では学びの街サンダを目指し、教育や障害学習の充実を図るとともに、スポーツ活動の推進、環境保全のため様々な取り組みを進めています。この番組ではスタジオに市役所のご担当者の方にお越しいただき、自らが体験し学ぶことができる機会の提供、サービスなどについてお話をいただきます。今日は淡路風の丘のプロデューサーでいらっしゃいます明石さんにお越しいただいて、淡路風の丘をご紹介いただきます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
この淡路風の丘、
はい、
ずっとこう幹線を三田西インターの方ですかね。
そうですね、
あちらの方にずっと車を進めていくと、はい、右手に
そうです、
ひょこっと不思議な景色があって、私もこちらに来て今も、20年ぐらいこのスタジオの関係で、はい、動き回ってるんですけども、最初見た時びっくりしました。
そうですか、
私
も三田に越してきて、
はい、
思わずすごいところがあるなというふうに印象を持ったのが、いまだにそうです。
ああ、そうなんですね、
はいはい、
この名前の由来などもちょっとね後でお伺いしたいと思うんですが、はい、まずは以前は市役所の方がずっと
そうですね、はい、
管理していらっしゃいましたけれども、はい、現在は指定管理という、はい、これは何年ぐらい、
ですから17年からですから3年弱になりますね、
はい、
はい、ですから基本的には5年ということで、
あ、まずは、
はい、はい、まずは、
はい、
まあ、その間にあそこにもう少し馴染んで、私どももっと馴染まないといけないんですけれどもはい、
プロデューサーとしてはどういうことを目指してあそこでこう展開しようと最初思われました？
そうですね、ちょっと他にない環境というか、そういうものが特に風車とそれから池が、は
い、そうなんです
よね、なんといってもね、ポイントになっていまして、で、まあ、私としては皆さんがすごく素敵なコミュニティとしてコミュニケーションをすごい取れる場じゃないかな、そういうきっかけを作れるイベントみたいなものをですね、はい、 あそこでできて、それで皆さんがそこで楽しんでいただいて、私が感じたようにちょっと日常ではない、
あ、日常ではない
印象、
はい、
何かそういうものをですね皆さん掴んでいただければ嬉しいなと思ったこと、
はい、設備としては施設の内容としては今池とおっしゃいましたね、
はい
はい、でそれがこう周りにあっ て、
はい
はい、建物としては
そうですね、研修室がそこで中心になってますけれども、
はい、
それ研修室をベースに、レストランもございますし、
あ、はい、
それから、そういった池の関わりで皆さん汗かかれたらば、すぐシャワー浴びられるようなシャワールームも、
あ、そうなんですね、
はい、設備としてはございます、はい、ですからその研修室は皆さん、お申し込みいただいて、子どもたちの今ヒップホップのダンス教室だとか、
はい、
奥様方、若い奥様方の手作りの何かそういう教室とか、これは秋に作品展やられたりされてますけれども、そういったそこでできたものをですね、だからそういうことだとか、そこで大人の皆さんのダンスみたいなことも、
あ、そうなんですね、
はい、
床のところで、
そうです、
はい、フローリングになっているの
で
皆さんがとても使いやすい形で、
はいはい、
広さはどのぐらいありますか？
ですね、あまり広くはないんですけれども、何平米だったかな、正確には20畳ぐらいの広さがありますかね、そこでお子さん連れの若いお母さん方の、サンダーレマミーという、
あ、 はい、ご紹介したことあります。
そうですか、
はい、
サンダーマミーですか、はい、なんかねそういう方々がまたそこから少し今あれですけれども、あの若い奥様方の、あのコーラスグループなんかもできたり、
文化の拠点にもなってるわけですね、
はいはい、
そうなんですね、はい、で、ま、今はちょっとこう3密を避けなきゃいけないので、なかなかね、あの、はい、いろんな講習会も含めてイベントも難しいところなんですけどもね、はい、あの実際に一番こう動いているのはじゃあ今はいかがですか。
今はですね、池をその使ったカヌーの教室ですね。
いいですね、
はい、
あの今ねお聞きの方、えサンダでカヌーって初めての方もいらっしゃるかもしれませんけど、
はい、と思います。
あの池の広さってちょうどいいですよね。
手頃なんですね。
広すぎず、
はい、
そしてカヌーが何台も楽しめる広さっていう、
はい、
はい、
でちょうどあの水からカヌーに乗ったり、乗り降りするためのちょっとした階段みたいなものもちょっとあったりして、そういう意味ではもういかにもカヌーのためにみたいな雰囲気がありまして、まあ、あの9月、はい、10月はあのもう各種学校の自然学級ということで、
あ
の、
はい、
高学年のお子さんたちが、
あ
の皆さんバスを連ねて、はい、
体験に来られますか。
来られます。
あ、そうですか、
はい、もう西宮宝塚あたりの学校の皆さんも、あの団体で見えることになってまして、
はい、
もう毎回100人120人という、
すごい人数ですね。
そうなんです。
え、その方たち、まあ、まあ入れ替わってだと思いますけども、
はい、
十分その研修できる台数があると、
はいはい、そうです、
はい、それはどなたが指導してくださるんですか。
あのカヌー協会の、ね、方がおられて、
はい
はい、それで何人かで、はい、見てらして、
うん、
はい、もう子どもたちも大喜びでキャッキャと。
そうでしょうね
楽しんで、
ま、子どもさんはね、あのとっても運動神経もいいので、
はい、
初めてでも十分できられると思いますけど。
そうです。
大人の方はどうでしょうか
大人の方はあの意外に少ないんですけど、やってみたいという方は結構やっぱりいらして、あのそれはそれであの時間を作って、大人のためのカヌー教室というのも
あるんですね。
あります。
あ、そうですか。
はい、講習も兼ねて、はい、ございます。
それは今も定期的にしてらっしゃいますか。
はい、お申し込みがあったらば、タイミングが合えば、
あ
の受けるという形で。
あ、そうなんですか。
はい、実施しております。
土曜日日曜日だけでなくていいんですか。
はい。
あ、そうですか。
タイミングが合えばですね、先生方の都合とかもございますので、
はい、そうですね、
合わせて、
はいはい、じゃあそれは直接あの、はい、淡路風の丘の事務局の方に、
事務局にお申し込みいただければ、スケジュールが組めると思います。
そうですか、
はい、
私、
まあ、たまたま今、はい、そのコロナの関係で、あの皆さんね、ですからその屋外でアウトドアで楽しむという、はい、ですから今回9月10月の学校のそういう体験学習もですね、ちょうどですからそういうことも意識されて先生方、
なるほど、
はい、引率していらっしゃってるみたいです、はい、
あの以前行った時にはその先ほどレストランというお話がありましたけども、はい、ちょうどレストランと池の間にパラソルでちょっとお茶が飲める空間があったんですけど、
は
あ、
は
あ、今もあるんですか、
ね、ございます。
あ、そうです、
あのデッキのところに、
そうですね、デッキのところで、
はいはい、
もうね、海と水と関係ないとい う, こうサンダの山の景色は今までたっぷり楽しませていただいたんですけど、はい、水との景色というのは本当にあの異次元といいますか、
はい、
突然やってきた別のところにワープしたようなね、そんな感じがしますね。
はあはあはあ、いや、それはもうおっしゃる通り、私もそうかん、もうつくづく思いましたので、はい、
まだ行かれたことがない方ね、ぜひあの淡路風の丘と呼びますけども、はい、字が淡路、あの淡路島の淡路、はい、そして風車の丘と書きま す,
す、ね、
この名前の由来、
そうですね、淡路はね、昔戦後淡路の方々があそこに
あたくさんいらした、
はい、でそのコミュニケーションスペースとして、ああのそこ、
なるほど、
はい、はい、それが残ってるわけですね、はい、
そして風車の丘、
風車の丘、これですけれども、はい、まあ、フランス の, あの作家で、
はい、
アルフォンス・ローデーという作家が書かれた風車小屋だよりというのがあるんですけれど、
はい、アルフォンス・ローデーさんが書かれた、 はい、風車小屋の
風車小屋だよりという、はい、短編がございまして、はい、まあ、この方は他にもアルルの女とか、はい、いろいろ書かれてるんですけれども、はいはい、でその風車小屋をたまたまですけど上の、アートガーデンという、
はい、
まあ、ゴッホの丘とも呼ばれている 、
あ、はい、
名残があるんですけれど、
はい、ここからすぐのところに、
そうなんです、
高台のところに、
はい、つながりが、ね、あったんですね。それが大石喜一さんという画伯が、
大石喜一さん、
はいはいはい、画伯がそこをつながれて、
うーん、
はい、それで景色、ゴッホとのやり取りがあって、はい、
その方が
ゴッホの、はい、まあ、思い入れのある南フランス、プロヴァンス地方の、はい、そのイメージをあそこに現出させようということで、風車小屋だよりから始まって、風車と風車の丘というふうに名前が付けられたんですね。
そういう言われがあるんですね。
そうなんです。
今おっしゃったその、アートガーデンですか、はい、こちらはちょっと今のところ残念ながら、はい、入ることができないんですかね。
そうですね、なかなかね、ちょっと行きづらい場所になっていますね、
はい、
設備がねできてるわけでもないので、
ただ
画伯が残された、はい、彫刻とかそういうものが少し残っているという、それはあるんですけれども、はい、
またなんかこちらの方もいろいろと
関連ございますので、
ね、プロデューサーとしてはいろいろこうむくむくと
そうです、
何かこう動きたいなという思いもお持ちのようで、
むくむくとございます。
またそれは別のところでしっかりお話をお伺いしないと。
で、ね、で私も学生時代にそのアルフォンス・ドーデーの本、それをテキストで使ってたもんですから、
あ、そう、
ものすごく親しみがありまして、
そうですね、はい、これをやっぱりご縁というところでしょうかね。
本当そうですね、はい、
ですからぜひこのあたりはまたお話が進んできましたら、
はい、
日を改めて月を改めてということになりますか。
そうです、
ね、はい、お聞きしたいと思いますけれども、ま
あ、その風つながりで、
ね、
風、世界の風をテーマに写真を撮った作家がいまして、
はい
はい、私親しくしている作家なんです、
はい、
その方の展覧会も作ったことがありまして、
そうですか、
その 風ということにこだわって、
は
い、その展示もやってみたいなと、展覧会、はい、椎名誠という、
あ、
はい、
はいはい、とっても有名な方で、はい、エッセイ私も大好きですけれども、
そうですか、彼の作品、
はい
はい、彼は写真がもうモノクロなんですけれど、すごく風にまつわる写真が素敵なものがございますので、ぜひね、それも実現できたらと、思ってます。
そうですか、これは楽しみですね、はい、今はなかなかすぐには、ね、実現できないこの、はい、新型コロナの影響もありますけれども、ね、落ち着いてきたら、はい、ということですね。
そうです、
今後どのようなイベントをしていきたいなと思ってらっしゃいますか。
そうですね、ですからこの秋11月3日に予定しておりますけれども、はい、まあ、オータムフェスタという形の、はい、イベントですね。これだからまた春とか、でなんかイメージ的にはなんかフランスとちょっとかけ離れますけど、カントリーのイメージもございますんで、
雰囲気的 に,
雰囲気的に、
ね、周りの、ね、はい、景色もありますね、
はい、で、まあ、カントリーダンスのグループなんかとい
らっしゃいますね、
はい、組んで、やりたいという向こうもおっしゃっていただいてるん で,
そうなんです、ね、
何かねそういうちょっと風車の前で、
はい
はい、あそこでねいろいろちょっと困らないでオープンにできたらいいなと、
はい、
いろんな企画はちょっと、まあ、提案だけじゃなくて実際にできたらいいなと、いくつか、
はい
はい、考えております。
今までにもいくつかされてらっしゃいますよね。ちょっとご紹介いただけますか。
そうですね、まあ、これは三田の市役所でもさせていただいた例えば、蓄音機のコンサート、
蓄音機
手回しで SP レコードをですね、はい、はい、皆さんに聞いていただくというような、そういう蓄音機も、ま
あ、
私たまたまその蓄音機クラブの顧問みたいな形で、
そうなんですね。
でその蓄音機、まあ、美空ひばりの子供たち、子供時代の SP レコードとか、
はい、
はい、
レ
コードもね4万5万という枚数があるんです。
あ、 お手持ちでですか。
いや、あの、蓄音機のクラブとして。
あ、そう、
はい、なんかそれをね、まあ、皆さんに少しずつ紹介をさせていただければと。
それは研修室の方で。
そうです。
あ、そうですか、
はい、それから表ではやっぱり、あの学生さんたちの、
はい、
あのバンドというか、まあ、吹奏楽なんかの、
あ、はい、
そういうのも
盛んですからね、
できたらいいなということで、はい、まあ、今回あの秋のフェスタも、
はい、
そういう意味ではユリの議題で、
はい、
ミュージックスクールやっておられる方の発表会みたいなものを中心に展開をさせていただくつもりです。
あ、そうですか、
はい、
じゃあもう本当にあの中だけではなくて、先ほどのカヌー教室も含めて、
はい、
全体のアウトドアも一緒に楽しめるように。
そうなんです。
で、ゆくゆくはちょっと上がったところのアートガーデンの、
はい、アートガーデンと何か、
結びつけたら、
はい、結びついたら広がりがすごく出るんじゃないかと思います。
そうですね、
はい、
ぜひあの皆さん、まだ一度もご利用になっていらっしゃらない方、
はい、
淡路風の丘、
はい、
ね、お出かけになっていただきたいと思います。
ぜひぜひ、はい、お越しいただきたいと思います。
では最後に、そのカヌー、とっても皆さん、ね、気になっていらっしゃるかもしれませんので、はい、事務局のお電話番号を教えていただけますか。
あ、ちょっとこちら、
はい、
よろしいでしょうか。
お願いいたします。
079-567-5780でございます、
はい、もう一度お願いいたします。
079-567-5780です、
はい、これ、お休みは何曜日ですか。
基本的には月曜日。
あ、月曜日がお休み、
はい、
はい、
まあ、お問い合わせいただければ振り返っている場合がございますので、
そうですね、
祝日とかで、
はい、
はい、
まずはあの夏休みはあの小学生、そして中学生、
はい、
終わってしまいましたが、
はい、
また土曜日日曜日だったり、はい、何かの折にカヌー初体験ということもすぐそばで、ね、
ぜひぜひ
できますのでね。
そうです、
はいはい、お問い合わせになってみてください。
ぜひ皆さん、
じゃあ皆さんにぜひメッセージお願いいたします。
はい、あの三田に こんな素敵なところがあるのかというふうに私は思ったんですけれども、ぜひですね、あの風の丘というのを、あの風車小屋がちょっと背伸びしていただくと見えますので、風車が一度ですね、その空気を味わいにぜひ皆さんお立ち寄りいただければと思います。カヌー教室もやっておりますので、土日とか特に人がいっぱいいらっしゃるかもしれませんけれど、覗いていただければ絶対皆さんここで何かしたいと思われるかと思いますので、お待ちしております。
そういう方も先ほどのお電話の場所、事務局にお電話していいんですね。
ぜひご連絡いただければと思います。
はい、ありがとうございます、はい、今日は淡路風の丘プロデューサーの明石さんにお越しいただいて、淡路風の丘のご紹介をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は三田学び体験ナビをお送りしてまいりました。自分で体験、体感して身につく学びは価値ある一生ものです。そんな体験の場となる各種イベント情報をご紹介してまいりました。本日の内容は三田市のホームページに掲載しますので、ぜひご覧ください。次は9月16日の水曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。